斉藤誠一と
若林圭哉の
メタバースエイトセトラ
ー。はい、というわけで、はい、今回はね、あれです。一応ほらメタバースエイトセトラーはこれからのインターネットの行方を探るっていう風なテーマでやってるわけなんですけど、はい、今日はもう全然インターネット関係なくはないんだけど、
まあ、めちゃくちゃ関係はあると思う。
あるんだけれども、はい、ちょっとパッとね、
パッと見は、はい、
パッと見は全然あれなんか違う感じのゲスト来たなっていう風な感じになるかと思うんですけど、今日はね、あれなんです。谷口千春さんっていう方をですね、ゲストにお迎えしてお届けしていきたいと思うんですけど、まあ、とりあえずよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、谷口さんは何をやってらっしゃるかっていうと、まあ、広島でミナガル展っていうですね、まあ、これは何て言ったらいいの？複合、何て言い方してんだっけ？複合コミュニティ施設。うん、
そうですね。まちづくりプロジェクトっていうふうに一応。
なるほど。
住宅エリアもあったりするので。
そうかそうかそうか。はい、そう、だからまちづくりをやってらっしゃる方で、それはオンラインでやってるわけではなく、リアルでやってる。で、はい、どこだっけ？広島の。
広島市佐伯区美長という場所で、平和公園と宮島っていう二つの世界遺産の、まあ、ちょうど真ん中ぐらいの住宅街ですっていう説明の仕方を、
ね、は
い、い
つもしてます。宮川は水が長いって言って
ましたっけ？それはですね、江戸時代には水が長いっていうふうに書いてたんですけども、今はみんなが喜ぶっていう、画商の画ですね、みんなが祝福するっていう感じに変わってます。
なるほど。はい、なるほど。前ね。
前ですよね。
前な説明
が。水の話も出てくると思う。
まあ、そうだね、はい。そう。で、まあ、なので、まあ、ちょっと、街づくりっていうものと、その、ウェブ3っていうものの、あるいはファンダムとかさ、なんかそういう、これまで話してきたことは、実は、その、同じことを目指してるんではないかっていうふうな観点から、今日はね。その基本的には街づくり で、ね、何が大変とかっていうような話をお伺いしていくというふうな、うん、まあ、ことになりますと。で、一応ですね、まあ、谷口さんのちょっとプロフィールをですね、せっかくなんで簡単に読ませていただこうと思うんですけど、はい、埼玉生まれ広島育ち。もともとあれなんですよね。実家が
広島
ってことですよね。はい、大学院で建築を学び、コミュニティデザインで街を面白くする。企画設計を行う UDS 株式会社に入社。で、キッザニアの立ち上げに携わる。その後、出版業界、着物業界を渡り、フリーランスとしても活動と。うん、で、その後また UDS に戻って、沖縄のホテルプロジェクトで芸術文化面を担当。で、2020年に広島に戻られて、まあ、現在、ミナガル展の代表として事業の総指揮を取ると。
はい。ありがとうございます。
ということでございますが、今の、その、まあ、ちょっと最初に、肩書きというか、何の仕事してんのっていうふうに言われたときって、まあ、これ斉藤さんも答えづらいんだと思うんですけど、うん、どういうふうにお答えになったんですか、谷口さんは。
ですね、一昔前は、やむにやまれぬ感じで地域資源プロデューサーっていうふうに言ってて、
地域資源プロデューサー。
はい。まあ、その地域にしても人にしても、なんかそこに眠ってる原石みたいなものとか、まあ、歴史だったり文化だったり、まあ、物語みたいなものをこう拾い集めてつなぎ合わせて、新しい価値のあるものとして表に出すっていうことをずっとやってたと思うんですけど、なんかやっぱりその横文字のプロデューサーっていうのがしっくりこなくて、うん、で、ある時から、物語リストっていうふうに名乗るようになりました。
なるほど。
はい。
余計わかんない。
そうですね。まあ、一応ダブルミーニングで、物語を語る人っていうところと、うん、まあ、英語でカタリストってこう触媒っていう意味合い、
うん、ああ、そういうことか。
なので、まあ、大きな意味でのこう物語、ビジョンだったりとか、こうストーリー、ナラティブみたいなものをこう紡ぎながら、そこにいろんな人がこうジョインしてきて、
なるほど、
自分は触媒として機能しながら、みんなでこう、まあ、終わりのないこう物語を、うん、動かしていくっていうような、
なるほど、
はい、生命体活動みたいなイメージをちょっと込めてます。
すごい、なるほどな。それ人に通じるものがさ、リストなんです
か？説明したら通じます。
なるほどっていうね。
なるほど
なるほど。斉藤さんはちなみになんつった
の？僕はもうややこしいのよ。クリエイティブディレクターって言って
ます。わかりやすい。
なるほどね。
こう当てはめていかないと説明がめんどくさく、
めんどくさい、
うん、なるので、うん、ちょっと僕も考えます。物語リストとかってい
いんです
よね。い
や、もうそれはトップオブトップの人はいいんですよ、そういう分かりやすい肩書きで。 逆にでも肩書きすらいらなく、
うん、ああ斎藤だけど
名前がこう名刺になってるような
嫌な言い方するな、はい、
そうそう俺でもあれですよ、ずいぶん前に小沢一郎先生に取材したことあって、名刺もらったらまずはがき台のデカさで、
絶対名刺入れに入らない。
そうそう、もうはがきよりちょっとちっちゃいぐらいなんだけど、そこに小沢一郎以上。
神棚に飾る用のサイズじゃないですかね。
ちなみに若林さんなん
ですか？いや、でも基本的にはコンテンツディレクター。
なるほどね。
あとは普通に編集者って言ってる。そうそう。ここ難しいところよね。
そうですね。
まあそこは、まあいいとして。
はい。
で、まあちょっとだからあれなんですよ。せっかくその物語リストであるところの谷口さんに今日はお越しいただいて、まあその、まあ主にミナガル展っていうプロジェクトがどういうものなのかっていうのをお伺いしつつ、まあ話広げてきたらいいと思うんですけど、ミナガル展は、まあどういうふうに、ちょっと簡単に、まあこれ音声なので、はい、ちょっととりあえずみんなにイメージしていただきたいんですけど、ちょっと。うまいこと説明していただいていいですか？
ね、パワーポイントのスライドに頼ってると、こういう時困りますね。そうそう、まあ、本当に一般的な住宅街にある、もともとはこう50年ぐらい営業してた、園芸の卸売業の跡地なんですね。うん、で、もともとは温室が5、6棟立ち並んでいて、で、あとこう資材倉庫っていうのがまた2棟、3棟ぐらいあって、敷地面積で全部で言うと3000平米ぐらいの土地になります。
3000平米ぐらいってどれぐらいでイメージしておいたらいい？
3000 平米って言ったら、国立新美術館が 1.5 個分です。
え？
あれ ?3 個分かな？めちゃめちゃでかいですよ。
でかいね。
はい。この後に多分ご説明があると思うんですけど、住戸的に言うと、
分譲が14棟と、賃貸住宅を1棟建てていて、そこに3個入ってるので、全部で17個の住宅エリアと。
なんか1住宅街ですよ。
はい、ちょうど本当に一区画みたいな感じ、ね。
そっかそっか。
ですね。で、道路挟んで、500平米ぐらいの合計ですね。500平米ぐらいの倉庫が2棟あって、うん、2階建ての木造建物と3階建ての鉄骨ガラスの建物っていうのがあって、そっちが今リノベーションされてコミュニティ施設になってます。
なるほど、なるほど。まあ今日は主にだからちょっと住宅も面白い話いっぱいあるんだけど、まあちょっと割愛して、どっちかというとそのコミュニティ施設の方で、まあ特にそのコミュニティ、まあコミュニティってみんな言うんだけど、コミュニティって作るの大変だよね、みたいな話があると思うんですけど、うんうん、その、まあ、ちょっとそこのコミュニティ施設っていうものがどういう考え方ので、その成り立ってるのかとか、まあ、それで、まあ、最初どういうことから始めて、どういうふうになってんのかっていうのをちょっとざっとご説明いただいてもいいですか？うんうん、
はい。実はこのコミュニティ施設3カ年計画で3階建ての建物を1年に1フロアずつ順番にこう手を入れながら、うん、そこでこうイベントとかマルシェとか、まあ、いろんなその人とつながるようなきっかけ作りをしながら、うん、まあ、次の一手をちょっと進んでみてから考えるっていうような、
なるほど、
うん、作り方をしていて、ただ、まあ、大きなビジョンとしては最初にこう打ち出していて、まあ、それはこの、まあ、住宅エリアとコミュニティ施設合わせて、テーマとした人と暮らしのウェルビーイングっていうテーマを。で、ウェルビーイングっていうのが、まあ、ウェルな状態、ビーイング状態ですね。で、まあ、人間のその幸福っていうのが、こう、まあ、体が健康で、心が健康で、そしてこう社会的な健康、つまりこう、つながりがあって困った時に、誰かに助けを求めることができるとか、うん、必要な情報にすぐたどり着くことができるとか、っていう、まあ、健全なその循環がある状態を、目指したいっていうのがあったんですね。なので、このプロジェクトリリースしたのが2020年の6月で、本当にコロナ禍真っただ中。
そうかそうかそうか、うん。
っていうところがあって、私自身もその、幸せの未来って本当は何なんだろうっていう答えを持ってたわけでもなくて、うんうん、みんながやっぱりその迷い探しているタイミングだったので、ただやっぱりそこにたどり着きたいって人間的な幸せっていうものをこう追求して生きていきたいと思ってるような仲間を見つけたかったんですね。まず私、広島に20年ぶりに戻ったみたいな状況だったので、
うんうん、あ、そっかそっか。
そうそう。現地のそのニーズだったりとか、どんなプレイヤーがいるのかとか、うん、そういうことは全くわからない状態で始めたプロジェクトだったから、うん、ある意味なんか全部ドカンと作ってしまうこともリスクで、だけど少しずつ始めなきゃいけないっていうようなところで。
そうなんだよね。なるほど。面白い。面白いよね。うん、なんかその、割と僕は一回、だから谷口さんはお会いするのは、 今日ででも3度目なんだけど、はい、まあ最初になんかイベントで、谷口さんのプレゼン見させてもいただいて、これスタートアップっぽいなっていう印象ね。うん、だから結構、しかもテックスタートアップっぽいっていうかさ、なんかもう本当にアジコプロトタイプ作っててさ、それをこう、PDCA つの、そういうの回しながらどんどんどんどん、うん、
スケールさせる。
まあスケールっていうかなんかその、うん、で、しかもそれやりながら、もちろんなんか、ウェルビングみたいなのはあるんだけど、ウェルビングって定義があるわけではなくて、おそらくなんかやっていく中で、その中身がこう満たされていくっていうかさ、うん、なんかそういう感覚ですよね。
そうですね。どちらかというと大きくスケールさせるというよりは、こう密度を上げていくっていう作り方で、うん、それこそウェブと違って、現実的なこう、もう 箱があるので、その面積は限られてるんだけれども、うん、その中でこう稼働していく面積率も上げていくし、ある種、まあ今だいぶその機能がこう充填されて、残りの面積って少なくなってきたんですけど、おそらくイベントであったりだとか、そのコンテンツ的なところでの密度ってまだまだ増していけるなっていう実感が、うん、あったりします。
まあ1年ごとにこう、あれ作っていくっていうふうな話は、具体的に言うと、ちょっとどういうプロセスを。
プロセスですね。はい。ですね。もともと、一応3年でここまで作りますっていう絵は全部描いた状態でリリースしたんですよ。はいはいはい、イラストでですね、うん。なので、それ見た人は現地に来て、もうできてるのかと思ったと言って、うん、まだ何にもない。
なるほど。
造成工事中ですとか、リノベーション前のただの廃屋がありますみたいな状態だったんですけど、うんはいはい、当時からパン屋さんをもう中核に入れたいっていうのを決めていて。
それはどういう？
それはやっぱりなんか美味しいパン屋さんがある街って元気になるなっていう実感があって。
それは谷口さんのある種希望というか。
うん、あ、そうですね。
なるほど、
うんうんうん。やっぱりその毎日でも通いうる地元の人にとっては。だし、本当に美味しいパン屋さんには隣の県から車飛ばしてくる人もいるし、うんうんまあ、ナチュラルワインとかもそうだと思いますけど、うんうん、やっぱりこうフリークな人たちの駆動力ってすごいので、うん、本当に全国から目指してもらえるクオリティのパン屋さんにしたいなっていうのはまず一個ありましたね。まあそれを食べれるカフェだったりとか、あとブックカフェ的な本屋さんだったり、
うん、
あとまあシェアキッチンだったりとか、あとアーティストインレジデンスをやりたいっていうのは結構最初からあって、で、まあ、リリース時には民泊っていう風に書いてるんですけど、
うん、
なんかそういう、まあ、あと映画上映ができたりとか、まあ、みんながなんかやりたいことを自由にここで持ち込んで、
うん、
公園、私、代々木公園がすごい大好きで、代々木公園の近くに東京にいた頃住んでたんですけど、あんなイメージの場所になったらいいなと思ってて、ね、バドミントンしてる人もいるし、うん、歌歌ってる人もいるし、昼寝してる人もいるし、うん、なんかおじいちゃんおばあちゃんの憩いの場にもなっててみたいな、なんかもある種カオスなんだけど、みんな程よい距離を取りながら、
うん、
譲り合いながら、でもなんか一個の風景を作ってるみたいな。
うんうん、それだからさ、うんまあ、ほら、みんな、そう言うじゃん。割と。うん、なんだけど、まず、例えばほら、みんな好きに使っていいよみたいな話したところで、はい、まず人来ねえし、
うんうん、
好きなことやんねえし、みたいなところっていうのがあるじゃないですか。はい、だから、いわゆる参加型みたいな話っていうのはさ、はい、理念としては綺麗なんだけど、うん、実際にじゃあ、人参加させるにはどうしたらいいんだとかっていうふうなところって、それなりにやっぱりなんていうのかな、アイデアが必要な気はするのね。
はい。
で、結局例えば、やっぱりパン屋みたいなのを中核に考えるみたいなことって、やっぱり理にかなってな、それ毎日行く可能性もあるっていうふうなことだったりするじゃないですか。
はい、はい。
で、それが例えばなんか別のもんだとさ、なんつうの、たまにしか行かないみたいなことだったりとかするだろうし、うん、だからまずはこの行く理由を作るっていうかさ、うんうん、なんかそういうところなのかなとかって思ったりするんですけど、その辺はどうですか？
そうですね。はい。ただですね、パン屋さんができたのは、この一応、第1期オープンから1年後、その第2期のオープンの時にベーカリーができて、まだパン屋さんのテナントが決まってなかったので、やりたくてもやれなかったっていう状態で、なので第一期の時には、要はもう自社でできるものからスタートしたっていう形で、ねう
ん。なるほど、なるほど。
なので、それがシェアキッチンと、
なるほど。
あとレンタルスタジオだった
っ。そうか、そうか、そうか。それは、その、なんていうのかな。そう、まあ、それだったらニーズがあるかなっていうふうなところから、その、
うん。
だシェアキッチンとかっつうのもさ、
はい。
誰使うねんみたいなこととかって、微妙に思うじゃん。
そうですね。
まあ、その辺ってどういうふうに、だからその、なんつったらいいんだろうな。 人を呼び込んでくるみたいなこととか、うんうんうん、しかもそれがある程度、まあ、最初はそんなにビジネス的な、その、負荷はかけてないにしても、うんうん、はい、なんか人来ないな、みたいな、週に一組か、みたいな話だとさ、なんかやりがいもないじゃない、
はい、
でその辺ってどういうふうに設計していくのかな、みたいなこと。
まあでも暮らしの場なので、本当に住宅街で、ビジネスの人たちというよりやっぱり生活の場で、
うん、
あのまあ、女の人主体で使ってもらう場所だろうなっていう感覚はあって、もちろん私が女性だから、あの同じ感覚であのコミュニケーションもしやすいっていうのもあると思うんですけど、うんうん、まあ、キッチンって言いながら、キッチン、まあ、料理関係以外のコンテンツもまあその内包できるというか、例えばお花の教室だったりとか、まあ、読書会みたいなこともやったり、割と何でもできるフィールドになりうるなっていうふうに思っていたのと、あとは、リノベーションしたのはその時2階部分。これ、この建物自体が傾斜地に建ってるので、1階からも2階からもアクセスできるっていう場所だったのが結構ラッキーで、この時は2階から実はオープンして、で、綺麗にリノベーションしたのは2階だけだったんですね。で、実は1階部分はその第2期でオープンしようと思って、まだ、うん、全くリノベーションせずに、コンクリートの、もともとあったままの、ガランドのままだったんですけど、ただ、電気関係とか、インフラだけ先に整備して、一応何でもそのイベントできるように、
うんうん、
しておいたんですよ。で、そうすると、やっぱりそこでコンサートが行われたり、うん、シンポジウムがあったりとか、割と、みんな、まあ、ダンスイベントだったりとか、みんなこう自由に使ってもらえるようになったっていうのがあって、一番最初にやった仕掛けは、実は建築工事でもなくて、建物の中の壁面緑化だったっていうのが、ちょっと今思えばね、まあ、よくやったなっていうか、うん、ちょっと狂ってる判断だったんだけど、ただなんとなく、SNS 上で、なんか面白そうなことが起きようとしてるぞっていう雰囲気をどうやって出すかっていうのを仕掛けたっていう感じです
ね。なるほど。それは具体的にどういうことなの？その壁面を、壁面緑化って何をするの？具体的に。
具体的に言うとですね、2階の部分の壁に、フェルトで、何ですかね、でっかいフェルトシートで、ポケットを作って、その間に、はい。土を入れて、軽量土壌を入れて、植物を入れて、500鉢ぐらい植えたんですけど、一応、水は灌水システムで朝晩自動で流れるようになってて、みたいなところを、まあ、プロのまあ、ランドスケープデザイナーというか、造園家の方たち3人ぐらい東京から来てもらって、で、あと SNS で募集して、地元の方たちに、うん、来てもらって。
それ何人ぐらい集まったんだよ。
20人ぐらいですかね、2、3人、20人以上は。
なるほど、なるほど。その人たちはどういう感じで来るわけ？なんとなく面白そうだから来てみたっていう感じなの？
そうですね。本当に SNS で見かけて、たまたま知って覗きに来たみたいな人もいますし、その時点で何ヶ月間か私は広島にもういたので、広島でそういうちょっと面白そうな人たちが集まるコミュニティにアクセスしてたんですよね。
なるほど。
で、その中にいろんなクリエイターたちがいて、動画だったり、イラストレーションだったり、県庁の人とか、うん、クリエイターだけじゃなくてそういう街を面白くするために主体的にこういろいろアクションしてるような人たちの、そこからもちょっと声かけて、
お
呼びしたりとか、あと、なんか一番良かったなって思ってるのは、その後にベーカリーの出店を決めてくれた、オーナーさんが、本当に当時独立これからしますみたいな状態の時に会えていたので、うん、
はい、
せっかくだから、今度壁面緑化あるから、その時に合わせて来てって言って、で、みんなでやってる様子を、まあ、見てもらってというか、当事者として参加もしてもらって、
うん、
そうするとこの場所がどんな風に立ち上がっていくのかっていう空気感とか、
うん、
なんかその目指してるものみたいなの言語化されてないようなものを多分感じ取ってもらうことができたかなっていう。
なるほど、なるほど。
うん。今回タイトルが、その街づくりは Web3 に似てるかもしれないっていうことじゃないですか。
うん、
で、まあ、通常街づくりって、例えば、もともとご両親が、まあ、持たれている土地、事業をやっている土地で、それを何とかして次に、なんていうんですかね、展開をするときに、人によっては処分っていう言い方をする人もいるし、人によっては売却っていうこともあるし、なんだけど、ここが、やっぱりこう、Web3に、まあ、Web3 的な考え方っていうのは、僕すごい、谷口さんがものすごい、こう、まあ、ビジョンから、その入る、
うん。
まあ、そのビジョンがあると、ファンが集まってくるっていう。うん、で、しかも一気にスケールさせて、
うん、
例えば宅地開発バーンやって、
うん、
で、まあ、皆さんこの価格で、一区画いくらですみたいな、いわゆる住宅メーカーの、まあ、マスなやり方じゃないっていうのは、 結構日本の中だとありそう、実は実例でもないじゃないですか。で、僕これウェブサービスの作り方も今そのまあウェブ3コミュニティ系でどうやって始めるかって議論あるじゃないですか。で、その時のあのまあ今日街づくりの話ですけど、すごいヒントになるような気がするんですね。で、ウェブさんの始める時ってやっぱ一番最初はファンが必要で、
まあそうか。
で、ファンなりもしくはそのファンが集まるような一番最初のアトラクターが必要で、でそれがまあ、リアルな場合は、例えば、壁面緑化だったり、もしくは多分やられたことで取り壊し前にみんなで集まってみたいなことであるとか、そういうことが、要は、すごい一番最初の種の植え方っていうのは、ウェブさんを、まあ、ウェブさん的な、もしくは街づくりをやるところでも、めちゃくちゃ必要で、
そう、だからその、ここでなんかファンって言った時って結局その、単純にその消費者ではなくて、どっちかというとそこでなんか自分で企画してイベントをやってくれる人だったりとか、あるいは別になんか出店する人だったりとか、たまには客で来る場合もあるし、実は出店者として来る場合もあるみたいなんで、だからそういうある種の、まあ、可変性通貨さ、なんかそういう、それがある人たちっていうこと、とっすよね。だから単純に客集めりゃいいっていう話じゃないもんね。
どっちかっていうと本当に、あの、作り手を先に集めたかったっていうのがあるので。
そうか、そうですよね。
なので、その壁面緑化をやったってやっぱり何かそこで自分が消費者ではなくて、生み出したいって思う人たちに響いてほしい、
これあれですよ。この前のエピソード4で語ったコンポーザビリティの、
そうか。
話ですよ、
ね。なるほどね。
はい。まあ、こう、メタバース的な。
なんだったっけ、コンポーザビリティ。
コンポーザビリティって結局、自分がもっと、まあ、コンピテンシーとコンポーザビリティって、多分、まあ、コンピテンシーっていうのは、自ら何かできることをハンズオンするっていう。で、コンポーザビリティっていうのは、自らできることのパッケージをブロックみたいにみんなでこう、場所に入れていく。
はい、はい。
まあ、これがメタバースのプラットフォームだったら、そこに入れていく。だから、どんどん機能を追加していくってことなんですけど、今回街づくりに関しては、要は自分ができる、例えばじゃあ、パンが焼ける人と、ヨガができる人と分かんないですけど、コーヒーが美味しく入れれる人が、そういうなんか一個のパッケージをみんな持ち寄って、コンポーズ的にやるんですけど、通常だと、多分街づくりとか商業施設開発とかだと、まあこの区画なんで、あとはあなた自由にやってくださいなんですよ。だから、いくらブロックが集まってても、それはスタックされていかないんですよね。お互いにこう、公正がないと
か。そうかそうか。
なんだけど、僕、今お話聞いてても、やっぱり、一番最初、まあ少しずつ、その様子を見ながら方向性を変えていくっていうところと、今回やっぱり、プロモーションのところもものすごく、なんか違う方向からアクセスしてるじゃないですか。まあさっきの物語リストっていうそのタイトルのところもそうだと思うんですけど、すごい一個一個のコピーが、まあ実はいっぱいいろんなコピーがあるじゃないですか。その時の広告的なコピーとコミュニティを作る時のコピー。そのメッセージのところは本当に大事だなっていうのはすごく思いましたね。特徴的だなっていうのは。例えばここでも、何でしたっけ？
皆賀の大きな庭で考える。はい。そうですね。皆賀の大きな庭で考える人と暮らしのウェルビーイングっていうのが、あの、キャッチコピーで、まあ、後半先ほど説明したので、前半の大きな庭で考えるっていうところに関してちょっとお話しすると、まずその考えるっていうところは、さっきも言ったように私が答えを持ってるわけじゃないから、一緒に考えてくれる仲間が欲しいっていうところがあったので、一緒に考えましょうっていうメッセージですね。で、大きな庭っていうふうに言ったのは、もともとがここがその農園事業をやっていたっていう場所の記憶が、割と大きなスケールであって、温室のスケールとか倉庫のスケールって大きいんですよね。宅地の中からすると。そこを、まあ、住宅地開発して細かく切り刻んでいったときに、そのスケールが失われてしまうっていうこと自体が結構その記憶の喪失なような気がしていて、だけどやっぱり宅地開発をせざるを得ないって言ったときに、だったらここを大きな一つの庭というふうに捉えて、その中にいろんなコンテンツを埋めていくっていう考え方。つまりランドスケープ先にありきでっていう。普通で言うとこう建物があってその周りに外交を考えるとかっていうふうに。しかもその建物もここからここまでが占有面積ですっていうような、その中でしかこう考えられない、個別最適をしていかざるを得ないんだけれども、先になんか全体の調和とか、みんなにとっての豊かさっていう方を提示して、それに価値観の合う人に来てもらうっていう順番で考えたんです。
そう、だからその大きな庭っていう話はさ、だから普通にそのテックっぽい言葉で言って、やっぱなんかプラットフォームって考え方のような気がするわけ。で、やっぱりその去年やっぱりプラットフォームの 考え方っていうのはさ、まあ YouTube とかでもそうなんだけどさ、まあ場所の提供であり、まああとは基本的にまあ人が好きに使えばいいじゃんっていう風な話なんだけど、うん、ただやっぱりその、なんか使う人たちが本当に自分たちがやりたいことができんのかっていうことをやっぱ絶えず見ながら、いろんな機能を追加してったりとかっていう風なことが多分必要にはなってくると思うし、とはいえなんかほら、機能訴求っていうわけでもないじゃない。なんかここ来れば、すげえ儲かるよっていう話とかが別にないわけだから、その人が来て自由になんかやれるって言った時の、なんつったらいいのかな。どういうことがやれんのかな、みたいなことっていうのを、やっぱり、ある程度方向づけなきゃいけないような気もしてて、だからその時に多分今話してる30分の間でも、多分企画って言葉が3回出てるし、コンテンツって言葉も2、3回、谷口さん言ってるんだけど、で、前にお話した時も結構やっぱ企画って言葉とコンテンツって言葉よく使われる印象があって、で、そこはね、やっぱり結構重要なの。だからユーザージェネレートなんだから、コンテンツはユーザーが勝手に作ってくれればいいじゃんっていう風に考えがちなのは結構俺は落とし穴だっていう風な気はしていて、どっちかというとなんつうのかな。例えばですね、壁面緑化みたいな企画っていうのがさ、それは壁面緑化だから意味があるっていう風なところ。つまりそれがわかんないけど、ちょっと何も思いつかないけどさ、それが他のことだと、他のコンテンツだと、また違う興味の違う人たちが集まってくる可能性があるっていう風な話。それ壁面緑化って言って、それ面白そうって思う人が集まるわけじゃない。だからその時に壁面緑化であることは重要なのよ。で、それは要するに何でもいいっていうわけではなくて、それ壁面緑化であること自体が方向性を持ってるっていう。だからそういう意味で言うと、それをちゃんと考えなきゃいけないっていうところを意外とみんな怠るよなっていう風ななんか印象がある。
うん、僕なんかその今若林さんの話に乗っかると、結局、ファンとして考えると、そのファンの、レンジを少しずつナローにしていくっていう。だから、これで、まあ、うん、若林さんが言ったその壁面緑化が大事っていうのは、フェルトで壁面緑、まあ、フェルトでその中に軽量道場を入れて壁面緑化してるのと、前にアメ車のでかいのがボコンって止まってるのでは、全然ファンの、こう、なんていうんですかね、カテゴリーが違くて、はい、だから僕はそれは、なんか、谷口さんそのものから出てくる、その雰囲気感と、はい、あとまあその世界観みたいなとこ。だから僕すごいビジョナリーだと思うんですよね。で、こう、まあウェルビーイングっていう話もあったし、ちゃんとビジョンがあった上で、まあビジョンがあるってことはある程度ナローにしていくと思うんですけど、まあこれウェブサービスの作り方も、まあもしかしたらメタバースと言われる何かしらのサービスも、まあ今の NFT シーンとかも、なんか一個ボカーンとなんか大きいものがあって、だからその企画っていうことで、だんだんこうナローにしていくっていうのが僕は絶対的に必要だと思うんですよね。で、日本の中で僕本当に企画が枯渇してると思っていて。
そう、だから企画考えないんでみんな。そうそうそう。で、それ自体が方向性を持つし、そのお客さんを選ぶわけじゃない企画っていうものが。例えば単純にライブやるっつっても、なんかノイズバンド呼ぶのと、弦楽四重奏を呼んだら来る人が違うわけで、それ、どっちやってもいいんだけれども、それは同じコンテンツとは言わねえぞっていう話ね。だからその辺っていうのをちゃんとほら、設計していかないと、なんていうんだろう、自分が思ってるようなものにならない可能性もあるし、ただそこをなんかあんまコントロールしすぎると、
そうなんですよ。
つまんねえじゃんみたいな話もあるじゃない？
そうなんですよ。まあ、ある意味の、ナローになる部分もあるんだけれども、私は逆にここはその、社会の縮図を作りたいっていうのがもともとあって、そういう意味では本当に多様性の場にしたいっていうのがあったんですよね。ただなんか多様性を最終的に作っていこうと思った時に、ただ何から始めるか、どういう順番で付け加えていくかっていうところはめちゃめちゃ大事で、
なるほど。
いきなり違うものから始めたり、もしくは、1手目と2手目と3手目があまりにもバラバラだったら、そのやっぱりイメージが乖離してしまうみたいなところがあるので、ある程度一定のイメージができてきたなと思った時に、ちょっと手を伸ばして別のイメージ、コンテンツを入れていくとか、私結構その囲碁の布石みたいなイメージを持っていて、こっちの角を攻めて、また次こっちを攻めてっていう、なんとなく大きな盤面を取っていくみたいな。
なるほど。それはすごい僕はめちゃくちゃ重要で、今なんか世の中的インクルーシブって言われてるんだけど、いきなり全部インクルーシブって絶対無理なんですよ。全員っていうのは。で、これはもう本当マスの発想なので。で、少しずつ、まあその囲碁的に言うと、こう点を打ってって、 少しずつそのインクルーシブと言われるもの、その360の円を作っていくっていうイメージ。
はい。はい、
ただ、なんかまあ、これ、ウェブの作り方とかサービスの作り方とか、街の作り方もなんですけど、とりあえずもう全部 OK っていう、その、それがインクルーシブとかサステナブルっていうんですけど、本当は違くて、小さいところからの企画でどんどんどんどんこう広げていくことですよね。
そうですね、う
ん。なるほど。その辺のちょっと具体的な話をね、
はい、
第2話で。
第2話で。
第
2話で。はい。お伺いしたいと思います。とりあえず、第1話こんなところでございます。はい、今日は谷口千春さんをお迎えしてます。
はい、
ありがとうございました。